FM ハイ爽やか談話室、皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は三幸商事代表取締役社長島尻幸正さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
島尻さんは昭和34年静岡市の生まれで、現在55歳です。昭和53年静岡工業高校建築科を卒業し、日本国有鉄道静岡鉄道管理局に入社、静岡、沼津、富士などに勤務し、昭和61年国鉄を退社し三幸商事に入社、平成24年三幸商事代表取締役社長に就任、現在の総合コンサルタント会社のリーダーとしてお忙しい毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、島尻さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ朝からお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
順序から言って、生まれ育ちとかそういうことからお聞きしたいんですけど、
はい、
三幸商事っていう名前がちょっと分かりにくいということでですね、ごく簡単に後でもうちょっと細かくお聞きしますけれども、三幸商事ってどんな仕事をやってられるか、ごく簡単にこう、
はい、建材取扱店ですね。
あ、はい、建築材料、
はい、
あ、そうですか。じゃあいろんなその建築関係の業界との関わりっていうのが広くあるわけですね。
ありますね、はい。
それはやっぱり鉄道、日本国有鉄道 JR、 それといた時も関係あるんですか。
ちょうどですね、安倍川駅と6号駅を作った時ですね、その時材料を三幸商事も納めてたもんですから。
あ、なるほど、はい、そんな経緯があったんですか、
はい。
島尻って名字はですね、
ええ、
大変珍しいっていうかね、静岡にこういう名字あるだろうかと思って。
そうですね、井川出身なんですけどもね、島尻、そこに藩があったみたいなんですけどね、ただ本当にうちの一族だけでもですから、よく沖縄の人と間違えられることあるんですけどね。
なんかあれですかね、平家の落ち度が住みついた。
今日もそんな話してたんですけどね、そうじゃないですかね、
多分ね、
源氏の話じゃないですかね松江ですかね、
隠れ住んだってね、はい、静岡あるいは全国にいろんなところにそういうの方があるようですね、家系のね。
そうですね、はい、
そうですか。で、昭和34年のお生まれということで、はい、現在55歳、
はい、
もう本当に仕事をやる上では一番油の乗り切った時期と。
ありがとうございます、ね、頑張ってます。
いいですね。この建築家を卒業されて、から国有鉄道へと、先ほど紹介がありましたけれども、なんでまた国有鉄道へ入られたんですか。
兄二人いましてですね、両方とも警察官なんですね、で私も警察受けようと思ったんですけども、やっぱり3人だと多いでしょうと。それで私建築でやったもんですから、ちょうど国鉄に建築があるってことを分かったもんですからね、それで国鉄の方へ勤めるようになりました。
あ、そうですね、はい、みんなお堅い商売で3人とも優秀なんですね。
そうですね、両親がですね、小さな旅館を営んだもんですから、どちらかというとそういう職業よりもですね、やっぱり営業させたくないっていう思いでですね、課題ところへ就職させていただいたんですけどね。
で国鉄へ入られて、
はい、
で建築関係ということです。具体的に何をやるんですか。
国鉄というのはですね、全部駅舎からですね、火葬場だけなくてですね、あとは全部の機能があるんですね。電力が、電力もありますし、保線もありますし、そのですね、建物のですね、保守管理を、するところなんですね。
私も 役所におりましてね、
はい、
JR 国鉄とは非常に密接に付き合いがありまして、
はい、
国鉄の管理局はもちろんのこと、それから本社の方も何回もお邪魔しました。
あ、そうですか。
役所で国鉄担当っていうのは私だけしかいなかったんです。
あ、そうなんです か、
だから今でもねお付き合いはありますけどね、
はい、
そうですか。それで先ほど静岡沼津静岡のというふうな形の管理局で所属しながら建築関係をやられたということですが、都政としてって言っていいのかどうか分かりませんけれども、参考省事へですね、入られたっていう、あまり細かいことを聞いていいのかどうかよく分かりませんけれども、61年に入られたということです、はい。
ちょうどですね、先輩2人とですね3人で6号駅を作ってましてですね、うん、その先輩の2人がですね、まあ、設計6号駅を設計された方と、それと、まあ、監督ですね。で僕助監督だったんですね、うん、その2人が辞めるってもんですからね、ともぞれまして釣られて辞めちゃったんですよ
なんか聞いてると相当なんていうか気楽に辞めちゃった
そうです。それでですね、あとね、1年間給料くれたんですね。
いいところですね。
そうなもんですから、その時働けば2倍給料もらえたもんですからそれで辞めまして、参考省事に入社させていただきました。
あまり細かいことを聞くといいかどうか分かんないから、はい、この辺でその辺はやめておきますけど、で参考省事前田会長さんね、私ども大変お世話になっておりますし、大変素晴らしい人だっていうふうに思うんですけれども、そこでもやっぱり建築材料で。
そうですね、はい、うん、私の会社というのはですね、まあ、大きく言うと外部関係がよくありましてね、まあ、官庁物件も学校もやりますし、うん、病院もやりますし、住宅以外の材料っていうのはほとんど扱ってるんですね。最近で言うとプールなんかも扱ってまして。
でもそれ直接それを工事やるんじゃなくて、間に建築する会社があって そこを通してと。
そうです、設計事務所さんが設計されますね。その時に私でですねアドバイスするんですね、こういう材料こういう使ってくださいだとかですね、そういう相談を受けるもんですから、うん、その、まあ、よくアドバイザーっていうんですかね、うん、それで最後に元木さんと契約させていただくんですけどね。
なるほど、はい、例えばドアであるとか屋根であるとか、外壁であるとか、そういうふうなものをもろもろひっくるめて、
はい、
その商売という仕事になる。
そうですね、ですから今ですね、まあ、屋根外壁その取り合いがやっぱり一番難しいんですね、うん、何でもそうですけども、それを私どもがですね責任を持ってやることによって、まあ、仕事の領域が増えるっていうことですね。リスクも負いますけども、まあ、やっぱり総合的にやっぱコンサルタントをですね、まあ、したいと思いでですね、まあ、年々ご商品が増えてきてるんですけどね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は参考商事代表取締役社長の島尻幸正さんをお招きしております。ここで島尻さんから思い出の曲をリクエストしていただきたいんですが、どんな曲をおかけしましょうか。
はい、泳げたいやっくんお願いしま、したいんですが。
泳げたいやっくんというと
シモン・マサトですね、
はい、昭和の名曲ですね。
です、
はい、子供たちが歌につられてたいやっくんをたくさん買ったという。
そうです。
なんか宮川さん覚えていらっしゃいます？
もちろん知ってますけどね、はい、あんまり歌ったこととかそういうのはないんですね
それでは聞いてみましょう。泳げたいやっくん。泳げたいやっくん聞いていただいてますが、この曲の思い出何かあるんでしょうか。
はい、まあ、私先ほど言いましたけど国鉄職員だったんですね、
はい、
その時の曲なんですね。ただその時には全然わからなかったんですけども、まあ、参考省事入りまして、まあ、営業という形で働いてたもんですから、まあ、毎日毎日こう営業出てくるわけですよねその時にですねふと僕はたいやっくんと同じなんだなっていうことを思い出しましてですね、はい、その時にこの曲が素晴らしい曲なんだなというふうに思いましてですね、
ありますもんね、泳げたいやっくんの中にね、はい、同じ、鉄板の上で焼かれて
毎日毎日焼かれて、ね、嫌になっちゃうよっていうですね
嫌になっちゃったんです、は
い、なんかサラリーマンの愛感っていうかね。
そうですね、
そういうものが込められてるような気がしますよね、はい、なんか非常にその冗談っぽく歌ってるけど内容はかなりシリアス。
そう、意外とそうですね、
そうなんです
。子供向けの曲かと思っていたんですが、実は
まあ、サラリーマン
の悲哀、ね、を歌った、はい、曲だったんです。深いですね。
いや、深いと思いましたね。
シモン・マサトさんそんなこと考えて作ったんですかね。
そうですね、まあ、分かりませんけどね
じゃあその歌に励まされながら、
そうですね、
実感しながら毎日頑張ったってことですね。
そうですね、本当にその通りだと思います。
今朝の爽やか談話室は参考商事 代表取締役社長の島尻幸正さんにお話を伺っています。
ところで島尻さん、会社の内容なんですけどね、はい、現在販路っていうのはどのあたりになるんですか。
静岡県下ですね。
県下一、
はい、静岡とですね、沼津と浜松に営業所がございまして、うん、で今ですね、今年、来年3月ですね、横浜営業所を開設しようと今取り組んでます。
あ、そうですね、はい、それは発展途上ですね。いいですね。
そうですね、はい、
で現在その立ち入ったことをお聞きするようですけど、従業員数ってどのくらい。
今ですね、25名ぐらいですね。
はい、やっぱり売上高も相当な金額になるんでしょうね。
いや、あと売上はですね、大体20億ぐらいですかね、今。
大体1人1億ぐらい。
はい、それを目指しています。
ああ、そうですか。なかなかあれですね、大したもんですね。
ありがとうございます。
ところでですね、建築関係っていうのはどうも最近あんまりですね、若い人が喜んでいくっていう感じではないような気もするんで、この辺はどうなんだ。
そうですね、やはりですね、職人さんもそうなんですけども、やっぱりどうしても若手離れっていうんですかね、やっぱ今の時期寒いですからね、その外に出て仕事をする場面がやっぱ多いもんですからね、どうしてもそういったところがやっぱ嫌になるっていうのがあるんじゃないですかね。
だけどやっぱり男の仕事って言いますかね、
何もないところからですね、有形なものにしてきますから、やっぱりこう面白いですよ、出来上がっていく姿を見ていくとですね。
そうですよ、これは俺が作ったんだ、は
い、そうです。
でよく橋なんかとかね、ビルなんかも、これは俺が作ったんだっていう人が結構いるんですよね。
そうですね、形に残りますからね、はい、
でそれを子供さんとかね、知り合いにこれは俺が作ったんだって言ってね、
はい、
言われるっていう、
はい、
私なんか役所にいると何をやったかって言うと何も残ってないんだよな。まあ、そういう意味じゃやっぱりなんていうかね、やっぱり存在感のあるような仕事に就くっていうのはいいことだと思いますけどね。
本当にその通りだと思います。
でところで、若い人の問題が出てたんですけど、若い人はもうちょっとかっこよく背広を着てですね、黒のバッグを持って颯爽と歩いていくという、ちょっと違うんじゃないかって気もしますけどね。日本の社会っていうのは職人の社会でしょ。
まあそうですね、江戸時代からそうだと思うんですけども、やっぱ職人ってやっぱそれが日本だと思うんですよね、はい、
だからなんていうか、日本人っていうのはその世界に冠たるその技術立国っていうのは職人が支えてきたっていうところあるじゃないですかね、
はい、そうだと思います、はい、
よく考えてみますと、日本で一番遅れてるっていうかですね、もう少し発展する余地が、伸びしろがあるっていうのはやっぱり建築関係じゃないかと私は思いますね。
まあ本当そうだと思うんですけどね。
だからそういう意味ではこれからますます伸びるんじゃないかっていうふうに思いますね。ところで生活信条って言いますかね、いろいろあると思うんですけれども、日頃こんなことを心がけてるっていうことはあるんですか。
なんですかね、家族との会話ですね、これはやっぱ大事にしたいと思ってますけどね。
例えば言葉としてですね、座右の銘みたいなものなんかある。
継続は力なりっていうんですかね、営業もそうですけども、やっぱり毎日こうやることによってそれが力になってくるっていうのがありますから、その言葉が好きだったりですね、あと、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かじ。
なるほど、これよく聞く言葉です
ね。そうと、山本一郎さんの言葉ですね。
そうですね、はい、昔ちょっともう少し長めのを聞いたこと
があるんです。あと2節あるんですね。
教えてください。
はい、いいですか、
はい、
話し合い、はい、耳を傾け承認し、はい、任せてやらねば人は育たず、
はい、
やっている姿を感謝と見守って信頼せねば人は実らずという言葉があります。
あ、なるほど、こういうふうに人を育てていけばまたね成長していけるんだなというのが分かるんですね。
部下をこう教えるときにですね、やっぱこの言葉ってやっぱ合ってるんですね、はい、だからやっぱ僕ら扱ってる商品というのは、全て自分が経験した商品をやっていただくんですね、
はい
はい、
この頭の部分はよく聞きますけれどもね、今回初めて最後まで聞きました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
奥深いですよ ね、
そうですね、
はい、人間が生きていく上、あるいは組織、あるいは社会的に生きていく上において非常に頑丈のある言葉だっていうふうに思いますね、はい、なるほどね。
島尻さん、先ほど ご家族を大事にしているというお話がありましたが、具体的にはどのようなことをされているんですか？
はい、私の家族がですね、はい、朝起きるとですね、必ず握手をするんですね。
握手、はい、全員と。
全員ですね、おばあちゃん以外ですけどね、はい、
素敵。そして
これはね、前田会長がですね、はい、私の会社は毎朝社員が来ると全員握手するんです。ここで迎えるんです。で、帰る時も握手をするんですね。うそうするとやっぱりその手 の、はい、感触温度が分かるもんですから、はい、今日は熱っぽいなとかですね、多分今日は風邪ひいてるのかなっていうのが分かるもんですからね、それは家族にですね応用しまして、はい、家族とも朝起きると握手をしてですね、はい、まあ、親シップですかね、はい、これを今やってますけどね。
小さい時はやってくれたかもしれませんが、思春期になっても、
いや、思春期はやっぱダメですね。
お子さんはお嬢さん、
娘2人とですね、
はい、
とおばあさんとですね、はい、で女房と女の子の孫、双子が2人います。
女性ばっかり囲まれて、
はい、女系家族、
ね、そうですね、は
い、だからこんなにこう女性の扱いが慣れてるんです
ね。
にこやかな女性を警戒させない感じなんですかね。お嬢さんたちがじゃあ小さい頃は握手もスムーズに、
小さい時はしなかったですね、はい、
大きくなって、
そうですね、小さい時はね、意外と近寄らなかったですかですね、結構女房任せだったですね。
お仕事ばっかりして、
やっぱ男っていうのはですね、仕事のが楽なんですね。そうするとやっぱ育児っていうのは大変ですよね。それが最近よくわかります。
そうなんですね。で、もうお嬢さんたちはどのくらい、
もう上がですね29、28と、はい、
もう素敵なお嬢様に、
そうですね、もう素敵なおば様ぐらいですかね。
ダメですよそんなこと言っちゃう。で握手をして毎朝、はい、いっそのことハグしたらいいんじゃないですか。
いや、それ嫌いちゃいますね。
そうですか、握手くらいで、はい、その他には何か旅行に行ったりなんかは。
そうですね、旅行はですね、大体半年に一度ぐらいですね、
家族で、
はい、意外と毎日忙しいもんですから、はい、本当に朝会う時と夜会う時しかないもんですから、ですから、たまにはですね、旅行に、孫がいるもんですからね、孫と一緒に行きたいのが最大の理由なんですけどね、はい、
なるほどね、はい、じゃあこれいつまでも続くといいですね。
そう願いたいです、
はい、FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は三幸商事代表取締役社長の島尻幸正さんにお話を伺っています。
ちょっと話が前後しますけどね、その三幸商事ってどうしても前田会長さんというふうなイメージが非常に強いんですけど、はいはい、前田会長にその、信任が厚いということはお聞きしてたんですけれども、どんなふうな前田さんっていう方は、
前田学校って言われるのがですね、こう人を教えるっていうんですかね、だから僕もすごい教わったんですね。ですから何も知らないですね、公設職員だったもんですから、意外とその民間の企業っていうのは分からなかったんですね。ただそれを前田さんが拾っていただいてですね、一から教えていただきまして、だから本当に学校みたい、今でも学校みたいですね。
まだ学校です、
はい、
でもいい先生に巡り合えた。
いや本当そう思います。
前田さん自身はやっぱり自分で起こした会社でしょ、これは。
そうです、
ね、はい、でも人間ってそういうのを考えてみると運命って言いますかね、巡り合わせっていうか、そういうものを感じますよね。
そうすれば縁ですね。
島尻さんの持ってる人柄とかね、能力とかそういうものが関わってるっていうことは間違いないんでしょうけどもね。
ありがとうございます。
でも素晴らしい方と巡り合ったものだというふうに思いますけれども、何年ですか入社されて。
28年になります。
それで社長に、別に隕石関係でも何でもないん
ですね。いや全然ないですね、はい、
で社長になっちゃったっていうことですけど、はい、自分がそのなんていうか仕事をやっていく上で、さっき生活信条っていうかモットーがお話しいただいたんですけど、こういうことをやってきた、こういう思い出があるっていうのは何かあったらお知らせいただけますか。
日々ですね、前田さんから教わったのはですね、やっぱ勉強って言われたんですね。ですからその、継続する勉強がやっぱりその力になり実力になるんだよと言ったことなんですが、今のこの会社もそうですね、やっぱり一つの商品を売るというのはですね、やっぱ継続なんですね。ですからそういった形で、そういったことをやっぱり継続することっていうのがやっぱり信条になるんでしょうかね。
続けることね、はい、やっぱりね、やっぱり今の現代の日本人っていうのは非常に飽きっぽいっていうかね、すぐに諦めてしまうっていうとか、 で辞めたっていう感じになるんですね。違うんだと思いますね。やっぱり
そうですね。まあ、ちょっとあれなんですけどね、僕は昔体重82キロぐらいあったんですよ。それをですね、4ヶ月半で60キロまで落としましてね、まあ、これもね継続する、一回決めたらね、とにかくやってみようっていうのがですね、なんかこうちょっと身についたんですね。だからすごかったです。82キロを60にするとですね、4ヶ月半ですよね。そうするとね、背広が今度ね着れなくなるんですよ。だからそういったね、倍かかったんですね。初め64から太った時に82キロになりますから、そこで背広をねやっぱ作るんですね。こうやって今度痩せて背広作ったんですけど、女房に怒られましてですね、もういい加減にしなさいと。まあ、それからですね、今なるべくジョギングをしてですね、体重が増えないように日々努力してます。
趣味とすればやっぱりそれがジョギングが趣味っていうのもどうかと思うんですけど、なんかことさら自分が生きていく上で仕事以外でやってることっていうのは、
やっぱ感動したいもんですからね。それとやはり、まあ、本を読むこともそうなんですけども、どちらかというとやっぱ活字よりもですね見た方がいいもんですから、やっぱ映画をですね月にやっぱ 2,3 本ぐらいこう見るんですね。やっぱりいい映画ありますからね。
例えば、まあ、細かく聞いて申し訳ないんですけど、どんなジャンルの？
やっぱ洋画が多いですね、どちらかというと。やっぱ考えなくていいことも多いもんですからね、ドンパチ映画っていうんですからね。ただね、やっぱり本で読むと、この間もね、百田さんのですね、永遠のゼロを、やっぱ本を読むとこう映画を見たくなるっていうのはやっぱあるんですね。でやっぱりこう 本を読んで感動して、それがこうスクリーンにどう映し出されるんだろうなっていうのもあるもんですからね、その違いをこう発見したりするのはやっぱ面白いんじゃないですかね。
まあ百田さんの本ってのは面白いことは面白いですよね。はい、出光興産の、
ね、そうですね、海賊と言われた男ですよね。
そうです、はい、面白いですね。それで、まあ、静岡に生まれ育って静岡で働いて会社を任されてやってる、はい、ということなんですけど、静岡市に対する思いって言いますかね、どんなふうな感じがありますか？
まあ、静岡市ってちょっとおとなしいですよね。まあ、僕ですね、静岡祭り実行委員会のメンバーでもあるもんですから、中央署とかですね、そういった僕は交通部会っていう部会に入ってまして、交通整理をやる係なんですね。だから沿道車の力持ちですね。本当に目立たない仕事なんですけど、そこでやっぱり中央署の、まあ、署長さんとか話をするんですけど、やっぱ浜松のたこ揚げ祭りだとかですね、まあ、焼津祭りもそうなんですけども、活気があるんですね。ただ日本静岡市はですね、ちょっとそこがおとなしいっていうんですかね、こう表にこう感情を出さない、もうちょっとこう感情を出した方がいいんじゃないですかね。
自己発信をしないんですよね。
そうですね、
やっぱり分かってくれる人は分かってくれる、そういうで終わっちゃうんですよね。はい、もっと積極的にいろいろやればいいんじゃないかって、
まあ、日本人らしいって言うと日本人らしいのかもしれませんけど ね
控えめっていうかね、はい、そうですか。最後にですね、静岡市をこれからどういうところにその魅力を作り上げていったらいいのか、この辺はどうなんでしょう？
やはりですね、まあ、なんつうか、やっぱり海外からですね人が集まるような、そういう組織作りっていうんですかね、まあ、町づくりっていうのをやっぱしたらいいんじゃないかなと思うんですね。今までいくとですね、まあ、当然静岡県からしますと毎年9000人ほど人数がこう減ってるわけですね。それはやっぱり人がやっぱ来ないからだと思うんですね。だから今のままですとやっぱこう何ですかね、活気のない町になってしまいますので、まあ、それをですね日本の方に来ていただくっていうのを、まあ、なかなかできないと思うんですね。ただここは徳川家康公の場ですから、やっぱり海外からですね、そういった徳川家康公をまあ題材としてですね、もっともっとそういった意味で町づくりをやっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけども。
そうですね、まあ、歴史と文化の奥行きが深いですからね。
そうです。
それを中心に全国にあるいは世界に発信していく、はい、ということが必要かもしれませんね。はい、で そういうふうないい静岡を作るためには、やっぱり町づくり、
はい、
建築、そういうものが非常に重要になってくるところですね。
そうだと思います。
だからまだこれから仕事のやりがいっていうのはいっぱい出てくるんじゃないですか。
まあ、自ら作っていきたいもんですからね、それがやっぱり町づくりが人づくりになりますし、まあ、そうすると私ども建築の方もまあ繁盛するっていう意味でですね、まあ、そういう形の町づくりをやっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってますけども。
なるほどね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は 三幸商事代表取締役社長の島尻幸正さんをお迎えしてお話を伺いました。島尻さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM 杯爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 054-221-4649、またはメール info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。